ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第 57.5 回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。まさかの2週連続ダブルヘッダーですか。
中の人もここまで長くなると思ってなかったんで、軽くバテ気味だけど頑張っていきましょう。
まずはソフトバンクモバイルの2015年夏モデル発表会の続きです。4月1日付でソフトバンクモバイルに吸収された Y モバイルからも新製品が発表されました。バッテリー Wi-Fi はモバイル Wi-Fi ルーター機能を持ったモバイルバッテリーとのことです。詳細は後日案内されるとのこと。
Wi-Fi ルーターがメインなのか、モバイルバッテリーがメインなのか、ちょっとわかりにくい製品ですね。これまでにも、他の端末へ充電を行える機能を持ったモバイル Wi-Fi ルーターは出ていたので、それとは何が違うのか、後日行われる詳細の発表を待ちたいと思います。
日本マイクロソフトが発売する Windows タブレット Surface 3 の LTE 対応版について、 Y モバイルの SIM カードをセットにして Y モバイルの店頭で販売されることが明らかにされました。 Surface 3 はアメリカですでに Wi-Fi 版が発売されていますが、 10.8 インチ1920×1280 ピクセルのディスプレイを搭載、 CPU はインテルの Atom X7、 OS は Windows 8.1 を搭載しますが、間もなく発売される Windows 10の無償アップグレードの対象となります。日本では個人向けは LTE 対応版のみ、家電量販店やマイクロソフトのオンラインストアでの販売に加え、Y モバイルの店頭では SIM カードとセットで販売されるとのこと。ラインナップは、メモリー 2GB、ストレージ 64GB のモデルと、メモリー 4GB、ストレージ 128GB の2種類になるとのことです。通信機能については、ソフトバンクと Y モバイルのネットワークのみで検証されたとのことで、3G は 900MHz 帯と 2GHz 帯、FDD-LTE は 900MHz 帯、1.7GHz 帯、2GHz 帯に対応するとのこと。なお、海外では、FDD-LTE は 800MHz 帯、900MHz 帯、1.7GHz 帯、2GHz 帯、2.6GHz 帯に対応、3G は 850MHz 帯、900MHz 帯、1.9GHz 帯、2GHz 帯に対応しているとのことです。
LTE に対応した Surface 3については、4月の発表の際から注目されていましたが、まさか Y モバイルから発売されるとは思いませんでした。対応する周波数帯が限定的なので、少し悩ましいところですが、SIM ロックはかかっていないと思われます。海外での対応周波数帯が 日本国内でも利用できる可能性はあるかもしれませんが、どうやら対応と発表されている周波数帯以外の認証が出ていないとのことで、製品出荷時にはソフトウェア的にロックされているかもしれません。仮に、SIM ロックがかかってなくて、ハードウェア、ソフトウェアがグローバルで発売されるものと同じであったとしても、国内での利用において、ドコモの SIM カードを挿して、800MHz 帯を利用しようとすると、法に触れてしまうというのは、なんだか釈然としないものを感じますけど。また、法人向けには、OS を Windows 8.1 Pro、Office を搭載しないモデルをソフトバンクが販売するとのことですが、こちらは Wi-Fi 版が用意されていたり、ストレージが 64GB のモデルも、メモリーが 2GB ではなく 4GB になるとのことです。メモリーが 2GB というのは、これまでに販売されている Windows タブレットでも結構動作が厳しいと言われていますから、4GB が欲しかったら自動的にストレージが 128GB になってしまうというのは、すごく残念に感じます。
以上で、ソフトバンクモバイルの2015年夏モデルの発表については終わりです。ソフトバンクモバイルは、Galaxy S6 Edge 以降の機種で、SIM ロック解除に対応することを明らかにし、SIM ロック解除についての詳細を発表しました。SIM ロック解除の条件は、製品の購入から180日経過していること、解約済みの場合は、解約日より90日以内であること。ソフトバンクショップでの手続きは事務手数料に3000円、マイソフトバンクでのオンライン手続きでは無料とのことです。なお、Y モバイルブランドの製品については、SIM ロック解除の対象製品発売時に改めて発表するとのことです。
購入から180日とのことで、半年間は SIM ロック解除はできないというところで、各社が横並びになった形です。ただ、ソフトバンクの場合、解約済みの場合、解約から90日以内との条件がついていますから、解約から90日以上経ったものについては、SIM ロック解除が行えないということになり、どちらかというと、ドコモに近い条件設定であるように感じます。不正防止という観点から、このような制限が設けられているという趣旨については、理解できないわけではありませんが、一括払いで端末代金を生産済みの端末についてはどうなのか、という点が各社発表の中で明らかではないなど、いろいろ気になる形での船出になっています。本当に、ユーザーの利益にかなう形の制度になるのか、またうまいことキャリアに都合のいい制度になり下がるのか、今後注意して見ていかなければいけないのでしょうね。
マウスコンピューターは、開発を表明している Windows フォン搭載スマートフォンについて、マドスマというブランドで展開することを明らかにしました。試作機はすでに公開されていますが、スペックは、OS は Windows Phone 8.1 アップデート、ディスプレイは5インチで、1280×720 ピクセルの IPS 液晶。CPU はスナップドラゴン410、1.2GHz のクアッドコア、メモリーは 1GB、ストレージは 8GB、メインカメラは800万画素、インカメラは200万画素。通信方式は LTE と WCDMA に対応し、対応周波数は LTE は 2GHz 帯、1.8GHz 帯、800MHz 帯、WCDMA は 2GHz 帯、900MHz 帯、800MHz 帯です。
いまいちかっこよくないブランド名と感じてしまいますが、 それはともかくとして、ブランド名が発表されたということは、企画が俺じゃなくて、ちゃんと発売される方向で進んでいるということでしょうから、期待して待ちたいですね。
KDDI と沖縄セルラーは、新料金プランをはじめとする一部の料金プランにおいて、6月1日からテザリングオプションを無料にすることを明らかにしました。新料金プランのほか、シニアプラン、ジュニアスマートフォンプラン、ダブル定額、VK、LTE ダブル定額が対象となり、利用する際は別途申し込みが必要です。
ドコモでは LTE 向けのプランであれば全て無料、ソフトバンクはスマ放題、データ定額パックであれば無料、という施策を打ち出していますが、au もそれに追従する形です。余談ですが、ダブル定額、VK という料金プランは、Android 搭載フィーチャーフォン向けの料金プランです。今回のニュースは以上です。さすがに盛りだくさんすぎだね。
そして、さらにコメントが届きました。
コメントは、いつもコメントを送っていただいている、イトピンさんです。タイトルは、Y モバイルがついにやってくれました。
サーフェイス3の Y モバイルへの投入、驚きました。ソフトバンクが王貞治を監督に起用した時に似た刺激です。数年前にはレノボのアイデアパッドに、ソフトバンクの 3G を載せたものとかもありましたが、久しぶりにキャリアから PC の発売ですね。
コメントありがとうございました。
コメントをいただいたのが、第 56.5 回に対してでしたので、サーフェイス3の情報が入る第 57.5 回で紹介させていただくことになりました。
サーフェイス3を出してくるというのは、確かに予想外でした。これまでもソフトバンクは PC を絡めた戦略は確かに多かったように思いますが、どれも主流ではなく、脇でやっているという印象がありました。Y モバイルを合併したことで、これまで以上に柔軟な戦略を取りやすくなった、ということかもしれません。それは、Y モバイルというブランドは、とりあえず安泰かな、とも感じています。
さて、夏モデルの発表が一通り出揃いましたが、中の人はどのような印象を持ったのでしょうか。
今回発表されるモデルは、初めて SIM ロック解除義務化の対象となるため、どのようなモデルが出てくるのか、という意味で非常に興味深いものでした。Xperia Z4 や、Galaxy S6 Edge が複数のキャリアで販売されるというのは、十分予想できるとはいえ、SIM ロック解除後のことも考えると、ちょっと面白みを欠くことになるかもしれない、とは感じました。ドコモは高裁認証に対応したモデルを投入したり、あくまで従来のフィーチャーフォンの使い勝手を重視した、Android 搭載のフィーチャーフォンを出してくるなど、かなり興味深い動きをしてきたと思います。KDDI は、ドコモを見た後では小粒にも映りますが、従来のラインナップを踏襲しながら、その個性を伸ばしてくるラインナップとなったことで、一応の存在感は示すことができたと思います。ソフトバンクは、スマートフォンよりも、むしろスマートフォン以外が個性的という印象ですし、Y モバイルのサーフェイス3投入で、かなり話題をさらっていった感じです。各社、ヨルテ対応機種の比率を拡大していますが、ドコモは順当に対応端末を増やし、ソフトバンクもようやくヨルテ対応を軌道に乗せてくるという感じですが、KDDI は独特な事情があるにせよ、 ボルテーの移行が請求すぎるという印象です。 MVNO が急速に市場として成長したこともあり、これからのキャリアはこれまで以上に MNO と契約することによるメリットをユーザーに訴える必要に迫られています。今回の発表でもそれが如実に出ていましたが、今後はサービス面でのアピールの比率が大きくなっていくのかもしれません。
ちなみに中の人は交際認証機能を搭載したドコモのアローズ NX の購入を真剣に迷っているみたいです。
ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からのコメントをお待ちしています。いくつかコメントを送る手段がありますので、それをご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューに書き込んでいただけると、iTunes でのランキングなどにも影響するので、結構ありがたいです。このほか、番組名でググると、この番組の配信に使っているシーサーブログ、告知用のグーブログがヒットしますので、そちらへのコメント書き込みでも構いません。
他にも、Facebook のページもありますので、Facebook を使っている方は、ページへのいいねをいただけると嬉しいです。
他の人の目に触れたくないコメントは、ブログにメールフォームを用意していますので、ぜひそちらを使ってください。番組にいただいたコメントは、原則的にはすべて番組でご紹介したいと考えていますが、匿名での紹介や番組での紹介は控えてほしい場合は、その旨をお知らせいただければ配慮しますので、お気軽にご意見をお寄せください。
皆様からのコメント、楽しみにお待ちしています。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と、鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ S。
および、チェビオ、クリエイティブスタジオ、フリー版で行いました。